今日のメッセージはルカの福音書18章1節から14節からで、タイトルは粘り強い祈りです。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞこれから語るメッセージを祝福してください。聞いてくださるお一人お一人をあなたが祝福してくださり、あなたのメッセージが、励ましが、愛が、真理が、聞いてくださるお一人お一人の心に届きますように、語るものを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それではまず、聖書箇所の、最初の部分ですね、ルカの18章1節から、8節までをお読みします。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神も恐れず人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。当時の社会で弱い立場にあった人の代表はやもめとみなしごでした。そばに誰も助けてくれる人がいない人たちです。そこで神は聖書の中でやもめとみなしごに関しては繰り返し、憐れみと親切をもって接するようにと教えています。旧約聖書申命記の10章17節18節にこうあります。あなた方の神主は神の神、主の主、偉大で力があり恐ろしい神。エコひいきをせず、賄賂を取らず、みなしごやヤモメのために裁きを行い、気流者を愛して、これに食物と衣服を与えられる。もう一箇所、イザヤの1章の16節にはこうあります。あらえ、身を清めよ、私の 目の前からあなた方の悪い行いを取り除け、悪事を働くのをやめよ、善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者を正し、みなしごを正しく裁き、やもめを弁護せよ。神様が、やもめと、そしてみなしご、弱い立場にある人に常に目を向けてくださっている。 だから私たちもそういう人たちにある意味持たなくてはいけない、そういう教えです。ルカの6章の36節には、あなた方の父が憐れん深いようにあなた方も憐れん深くなりなさいとあります。旧約聖書の時代にあっても、またイエス様の時代でも、イスラエルの裁判官の役割は神の御言葉に従って人々の間の不正を裁くことでした。ここに出てくる裁判官については、神を恐れず人を人とも思わない人であると言われています。最悪の人間であったということだと思います。ヤモメの訴えの背景にあったのは、その町の何者かがヤモメの弱い立場につけ込んで、彼女のものを不正に取り上げようとしていたという状況かと思います。彼女が頼れる人は裁判官だけです。そのための裁判官です。しかしここに出てくる裁判官は最悪最低の人物でした。神を恐れず人も敬わないということは、自分のことしか考えないということです。彼女の訴えに耳を傾けようともしません。彼女はそれでも諦めずに訴え続けます。朝早くから夜遅くまで訴え続けます。おそらく裁判所の前でも、裁判官の家の前でも訴えたのではないでしょうか。裁判官は最初は無視していましたが、彼女の訴えの声が裁判官の頭の中に響くようになり、うるさくて仕方がないと言いましたが、そのうるさくて仕方がないという言葉は、当時拳闘ボクシングですねに使われる言葉で、打たれて目の周りにあざができるという意味があったそうです。新改訳聖書の脚注にも直訳というふうにあり、私の目の下に目の下を打ち叩くという説明書きがあります。裁判官はこれはたまらない、仕方がないから裁いてやろうということになり、やむめは求めていた正しい判決を勝ち取ったということです。この例え話についてはイエス様はそれを話された理由を最初のところで説明しています。18章の1節ですね。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにでした。この世には私たちが失望してしまう理由がたくさんあります。不公平な世界です。生まれ育った環境によって子どもたちの将来は左右されます。ずるい人が得をしたり、真面目な人が損をしたりする世の中です。毎日事故、病気、老いで人が死んでいく厳しいところです。私たちはこの世に失望するだけではなく、自分に対しても失望します。自分の弱さ、醜さ、貪欲、わがまま、傲慢など、そして自分の思うようにいかないときにはたびたび神にも失望します。この例えの前にイエス様は、神の国はいつ来るのかという質問を受けています。17章の20節です。それに対してはイエス様はすでに来ているということ、同時にそれが完成するのは先のことであるとも教えられました。聖書はその間の期間を終わりの時と呼んでいます。その終わりの時の終わりが主の再臨の時です。今はすで、にとまだの関係の間の時間です。神の国は来ているけれども完成していない。その間に生きる者の姿勢は神を信頼し続けることです。 ペテロもペテロの第一の手紙4章の7節でこういうふうに教えています。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。そのようにペテロは命じています。イエス様はいつでも祈るべきであると言われました。パウロもテサロニケ第一の手紙5章16節から18節でこのように教えました。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。いつでも祈るべきという教えは画期的なものでした。当時のユダヤ教では1日3回祈れば良いと考えられていたようです。聖書の教える祈りは形式的なものではなく、生きておられる誠の神との交わり、会話、そして生活です。神と一緒に過ごす時間、神の御臨在の中に生きることを教えてくれるものです。神は私たちにどこでも、どこもではなくてどこでも、いつでもの携帯を無料で与えてくださり、いつでも電話していいよと言われるのです。電話料は無料です。この例えの中のヤモメは、自分に与えられているものを使って戦い、相手の不正な裁判官を動かしました。この例えで教えられている一つのことは、このヤモメのように私たちにも与えられているものを用いるべきだということだと思います。それは祈りという強力な武器、素晴らしい特権です。全く無力に見えるヤモメが動くはずのない山を動かしてしまいました。不可能を可能にしたということです。またもう一つ大事なことは、私たちの祈りの相手はこの不正な裁判官のようなお方ではなく、私たちを愛し、私たちの祈りに耳を傾け喜んで正しい裁きを行う方であるということです。だから失望しないで祈り続けなさいということです。でもどうして祈り続けなければならないんでしょう。祈り続けるということは、神が私たちの祈りが難聴でよく聞こえないとか忘れっぽいからではありません。祈り続けなければならないのは私たちのためです。ヘブルの12章の1節と2節でこのような言葉があります。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の右の座に着座されたのです。ヘブルの手紙のテーマは継続です。失望して信仰を捨ててしまおうとしている人々のために書かれました。イエス様から目を離さないということは祈り続けるということです。そして継続のための妨げとなるものを取り除き、私たちが信仰を保ち続ける、そのために必要な励ましを与えてくださるイエス様から目を離さないということです。祈り続けることで最も大切なのは、私たちがその中で、そのプロセスの中で変えられるということです。 祈り続けることによって私たちは自分たちが求めているものが本当に良いものなのか正しいものなのかということを教えられます。そして私たちの願いが清められます。パウロの言葉にこういうことが、第一テモテの4章の4節と5節にこういう言葉があります。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。神の言葉と祈りによって聖なるものとされるからです。祈りが清めるということです。イエス様も私たちのためにこのように祈られました。ヨハネの17章の17節で、真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。継続する祈りと御言葉の学びが私たちを変えます。成長させます。継続続けることは救いであり、継続は成長です。私たちの成長のプロセスは、金の精錬のプロセスに例えられています。ペテロの第一の手紙1章7節で、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されても直樹していく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。私たちは金や銀が清められるように継続する祈りの中で清められていくということです。イエス様はもう一つの例えをここで続けて与えられています。そこをお読みします。ルカの18章9節から14節です。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を下げております。一方、酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。良い人と悪い人が神の前に出ました。良い人よりも悪い人が受け入れられました。これはおかしな話です。しかし、聖書に親しんでいる人、クリスチャンにとってはそうでもありません。これまでもルカの福音書には逆転、そしてどんでん返しの話がいくつもありました。私たち人間の見方と神の見方は違うということです。イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですと言われました。ルカの5章31節32節です。人間は誰もが死という致命的な病にかかっています。これは罪という関係病によるものです。 神との関係を壊す関係病です。創造者である神はいないとか、知らない、いらない、関係ないとする病です。この病の最初のケースは創世記3章に遡ります。悪魔がサタン、悪魔サタンがエヴァに嘘をついて、嘘という言葉を持って、惑わしました。ここで考えさせられましたけれども、サタンは言葉だけで人を殺してしまった。言葉は人を殺すことができる、そして生かすことができる。聖書は命の言葉というふうに呼ばれています。悪魔の嘘というのは、神に従う必要はない、神の言葉より自分の考えや感性、フィーリングに従えば神のようになれるという誘惑でした。サタンの嘘というのは魅力的です。神の言葉よりも魅力的です。だから乗ってしまいます。私たちの先祖はそれに乗ってしまいました。神との関係が壊れ、死とさまざまな災いがこの世に入りました。今日私たちはその死と災いの延長線上に生きています。イエス様は、人の子はイエス様の子ですね、失われたものを探して救うために来たのです。ルカの19章の9節で言われました。罪は迷子というイメージでも説明されています。イエス様は私たちを命である神のもとに連れ戻すために来てくださいました。壊れた関係を回復させるために来てくださいました。罪という関係病は神との関係の回復によってのみ癒されます。ヨハネの14章の6節でもイエス様はこう言われました。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできません。この例え話の中のパリサイ人の祈りの中で、彼は自分と他の人を比べて優越感に浸っています。自分がやっていることを並べ立てます。この人は自分で自分を褒めるだけではなく、おそらく人々からも褒められていた人だと思います。非常にいい人だ、立派な人だということで、この人は祈りの中でも自分が中心であり、神はお飾り、信仰もお飾り、祈りもお飾りのようなところがあります。祈りというものが、自分の目的のために使われることもあります。自己満足のために、あるいは自分をよく見せるために。イエス様はマタイの6章で、人に見せる、あるいは聞かせる祈りというものにも注意しています。そのような祈りは人から評価を、あるいは褒め言葉を受けるかもしれませんけれども、神は評価しないと警告しています。マタイの6章の5節から6節を読みます。また祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に言います、 彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなた方が祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの神があなたに報いてくださいます。祈りはパフォーマンスではなく神との関係です。パリサイ人の信仰の中心は自分が行うパフォーマンスでした。安息日を守り、断食をし、十一献金を捧げていた。パリサイ人たちは自分たちの行いを誇り、同じようにできない人々を見下していました。人々から褒められても、自分を褒めても神から褒められることはありませんでした。それがパリサイ人の祈りでした。主税人たちというのはその当時、悪い人たちが多かったようです。人々からもそのように思われていました。その当時の人々にとって主税人は罪人たち、あるいは遊女たちと同じ分類にいられていた人たちです。この例え話の主税人は他の人と自分を比較してではなく、神の前で神に対して自分が罪人であることを認めました。神の憐れみと許されることを求めました。彼は同じ主税人の誰々さんよりマシだとか、お金はあったはずですから、献金はパリサイ人よりも捧げていると誇ることもできたかもしれません。でもそうしませんでした。せっかく神殿まで来たのに近づこうともせず、神の前に自分の罪を悲しみ悔い改めていました。イエス様はこの主税人は受け入れられたが、あの立派なパリサイ人は受け入れられなかったと言われました。高ぶりは罪です。神との関係を壊します。悔い改めはへりくだることです。神は行動よりもパフォーマンスよりも心、態度を増ます。旧約聖書イザヤの57章15節に、そのことが教えられています。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住む。へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。へり下るとは自分に対して正直であること、人を義とし受け入れるのは神の技です。この世においてすべては人間の間で比較され評価されます。人の評価は外側の見える部分やパフォーマンスで決まります。最終的に人を評価する、受け入れる、裁くのは神の技です。神に受け入れられる唯一の条件というのは、神を受け入れる、ありのままの自分を受け入れてくださる神をありのまま受け入れ従うことです。神は私たちの最悪の状態から始めてくださいます。最悪の自分、最低の自分を受け入れ、そこから始めてくださいます。よく帰ってきたと歓迎し、あの法と息子の例えにあった場面のように、そしてそこから私たちと一緒に生きてくださいます。その愛の中で感謝と喜びを持って生きるのがクリスチャン生活です。まだクリスチャンでない方が、今の自分ではクリスチャンになれないとか、あれをやめなければ、これをしなければクリスチャンになれないというのは間違った考えです。また神の愛をすでに受け入れたクリスチャンは、その愛と憐れみが私たちの心、魂全体に染み込み、満たし、貫かなければなりません。 この世の考え方に流されて素晴らしい福音をこの世の考え方に合わせてしまってはいけません。そして愛の神の愛のサンプルとして生きなければなりません。私でも救われましたというサンプルです。私たちはパリサイ人的なこの世的なプライドに注意しなければなりません。高ぶりやプライドはこの世の多くの問題の根源です。あの有名な神学者であり教会の指導者であったアウグスティヌスはクリスチャンの成長に必要なものが3つあると言いました。その3つというのは謙遜の3つです。へりくだりだそうです。聖書の教える罪は致命的な関係病ということをお話しました。聖書の神は関係的な神です。三位一体という関係の中にある神です。愛の関係の神です。その関係の中へ、その愛の中へ、その命の中への招きが救いです。それが永遠の命です。そしてその関係の中に生き続けるとき、生きるとき、私たちは少しずつ神様に似るものとされていきます。神に似るものとはイエス様に似るものということです。そして私たちが祈るとき、三位一体の神が総動員で助けてくださいます。父に祈るとき、御子なるイエス様が取りなしてください。聖霊様が私たちの内側から助けてくださいます。私たちも失望しないでいつも祈り続けましょう。お祈りします。愛する父なる神様、今日はイエス様が与えてくださった祈りに関する2つの例え話から学びました。いつでも失望せずに祈り続けること、へりくだった心で祈り続けることを学びました。いつでもどこでも祈ることができるというこの強力な武器と素晴らしい特権を宝の持ち腐れとしないように助けてください。日々祈りを通してあなたとの関係を深めていくことができますように、祈りを通してあなたは働いてくださいます。私たちの心にも働いてくださいます。私たちをあなたの子供たちとしてふさわしいものと変えてください。成長させてください。引き続きコロナの感染のために祈ります。どうぞ収束へと導いてください。感染して苦しんでおられる方々に主の癒しをお願いします。最前線で戦っておられる医療従事者の方々に主の特別な守りと助けがありますように。さまざまな面からコロナと戦っておられる人々に主の知恵と導きを与えください。国々のリーダーたちの上に、地域のリーダーたちの上にも主の知恵と導きを与えください。経済的な面で苦しんでおられる方々の上にも主の助けと導きをお願いします。コロナとの戦いの中で地球が一つとなり助け合い、愛し合うことを学ぶことができますように導いてください。私たち一人一人を愛し生かしてくださっているあなたに目を向け、あなたに助けを求め、あなたを褒めたえることができますように導いてください。私たちもあなたの子供たちとして、あなたのしもべとして、あなたの愛と恵みを周りの人々と分かち合うことができますように導いてください。そのように用いてください。今週もいつもあなたと一緒に感謝と喜びを持って生きることができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。